昨日クリスチャン新聞を読んでおりましたら、私が証の中でたびたび語ります韓国のヨイド純福音教会、皆さんも行った方がいらっしゃいますね。チョ・ユン先生が天に召されたということです。14日に84歳でした。私はチョ先生には実際会って話したこともありますし、チョ先生が日本に来られての集会には何度も参加しました。何よりもチョ先生から教えていただいたのはですね、五重の福音、三拍子の祝福と、いうことですが、何よりも私は韓国のオサンリというところにある祈祷院にたびたび行きましたですね。3日間の断食を行ったわけですけども、まあ、今日のですね、私の祈りの生活はその時の訓練の賜物だと、そのように思っています。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書、新約聖書です。5章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。では吉郎兄弟、マタイの5章の14節から16節まで読んでください。
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
はい、聖書を開いている方、16節だけご一緒に小用で合わせてお読みいたします。はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちは教会の7つの本質に基づいて教会づくりをしています。その2番目が参加と言います。これは別の言い方をすれば万人祭司です。500年前宗教改革を行ったドイツのマルティン・ルターは主に3つの改革を主張しました。第一、信仰のみ。私たちが救われ神の御国天国に入るのはお金でも行いでもない、ただイエス・キリストを救い主と信じる信仰によってのみ救われる。信仰のみ。2番目が聖書のみ。聖書のみが誤りなき神の言葉。信仰の規範はこの聖書の御言葉を神の言葉として信じ従うことによる。で、3番目が万人祭司です。すべての神の民は神と人に仕える祭司として神に召されている。すべての神の民は神と人に仕える祭司として神に召されている。宗教改革から500年経った今日、この第一の信仰のみ、第二の聖書のみは教会で徹底されていますが、第三の万人祭司は教会というのは皆さんのことですですね、の中で徹底されていません。いわゆる行われていません。ですからコーチングセミナーではこの万人祭司7つの本質のナンバー2参加を繰り返し繰り返し学び、この教会でも今 MTC で特別この万人祭司を学ぶシリーズを設けています。どうぞ皆さん MTC に参加してください。ちなみに今週の28日火曜日はですね、ベオン先生手術入院のためお休みいたします。次回は10月12日の予定です。今日は7つの本質のナンバー2参加 万人祭司とはどういうことか、聖書の中からお話をいたします。ではマルコの福音書2章を開いてください。今日はパワーポイントを用いてお話ししますから、パワーポイントの方を見られても結構です。はい、7つの本質参加です。すべての神の民、イエス・キリストの弟子のことですが、自分の人生に対する神様のご意志、御心に参加する、これがあるんですね。参加であり万人祭司です。神様の御心に参加する。マルコ2章です。では住兄弟、1節と2節だけ読んでください。
数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。
はい、続いて3節から5節まで読んでください。
その時一人の従分の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて従分の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。
ご説明、はい、
イエスは彼らの信仰を見て従分の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた。
イエス様が故郷カペナウムにまた来られると、イエス様のお家、イエス様がある、誰の家か分かりませんが、家にいることが知れ渡り、多くの人がその家に集まり、戸口のところまでもう隙間もないほどになりました。この人たちにイエス様は御言葉を話しておられました。その時一人の人がですね、中部というのは脊椎の病気で、全身が麻痺する病気ですが、動けない、4人の人に担がれて身元に連れて来られました。群衆のためにですね、この中部の人はイエス様に近づくことができなかったので、その連れてきた人は屋根に登ってイエスのおられるあたりの屋根を剥がして穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろしました。日本では考えられないような不思議な光景ですね。しかしイエス様は彼らこの4人の人のですね、信仰を見て中部の人に、来よあなたの罪は許されましたと言われました。はい、イエス様はこの場面で明らかに4人の信仰を称賛されています。彼らの愛によって働く信仰、ガラテヤ書5章6節に記されておりますにより、中部の人を癒されました。4人の人の信仰によって中部の人は癒され救われました。はい、では住兄弟、11、12読んでください。
あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。
長く床につき伏していた人に対してイエス様が、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われると、彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行きました。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかって見たことがないと言って神をあがめました。あなた方の良い行いを通してですね、神があがめられるようにしなさい。 先ほど読んだ御言葉です。イエス様に従うということは、イエス様が私たちになってほしいと思っておられるものになることであり、イエス様が私たちにしてほしいと思っておられることをすることです。皆さんパワーポイントを見てください。その部分をですね、皆さんと一緒に声を出して言いましょう。はい。イエス様に従うとは、イエス様が私たちになってほしいと思っておられるものになることであり、イエス様が私たちにしてほしいと思っておられることをすることです。イエス様に従うとはどういうことでしょうか。イエス様がなってほしいと言われる人になること、イエス様がしてほしいと思っておられることをすること、これが従うこと。では中部の人を担いでイエス様の身元に連れてきたこの4人はどのような人でしょうか。どんな人なのでしょうか。第一の人、4人のうちの最初の人、この A さんとします。で、A さんはとても早耳の人です。要するにいろんな情報を早くキャッチする人、自分の住んでいる地域の人の情報を誰よりも早く、またたくさん知っています。まさに聞くには早くとヤコブ1章19節に書いてあります。この後分かりますか。聞くには早く、次は語るには遅く、次は怒るには遅くありなさいと。聞くだけ早くて、あとは遅くありなさいというのは聖書のですね、御言葉です、ね。はい。ある時 A さんは一人の中部の人が病のとこで身動きできず苦しんでいることを聞きました。そのニュースを聞きました。情報を聞きました。しかしながら自分一人ではどうすることもできません。どうしようか、なんとか助けたい。それでイエス様のですね、弟子の仲間を集めて相談しました。みんな来てちょうだいと集めたのです。A さんの他に3人、合計4人が集まりました。彼らは中部の人をどのように助けたらよいか相談の結果、最も良い解決の方法、すなわちイエス様のところに連れて行くことにしました。イエス様のところに連れて行けば癒されるかもしれない、いや癒されるとですねそして連れて行くことにしました。でもどうやって連れて行ったらよいのでしょうか。どうやってこの寝たっきりのですね、中部の人を運んだらよいでしょうか。ここで B さん、第二の人 B さんの登場です。 B さんは仕事に使う荷車、今で言えば大きな車を持っていました。これに乗せましょう、私が運転します。 B さんの運転でですね、大きな荷車に乗せて4人は中部の人をイエス様のもとに連れて行きました、ね、B さん、はい。ところがです、イエス様がおられる家の前まで来ると戸口のところまで多くの人が押し寄せています。とても病人をイエス様の身元に連れて行くことはできません。どうしたらいいでしょうか。戸口まで来たのに中に入れない、どうしたらよいでしょうか。ここで第三の人、これ C さんの登場です。 C さんに知恵の言葉、こうしたらいいという賜物ですね、これ第一コリント12章の8節に書いてあります。与えられました。皆さん、知識と知恵ってどう違うか分かりますか。知識というのは 情報ですね、頭の中に詰め込んで情報を知ること。知恵というのは何でしょうですね。知恵というのは問題解決能力、こうしたらよいという解決する能力のことを知恵と言います。知恵というのは問題解決能力です。知恵の言葉の賜物が与えられました。屋上に登って屋根を剥がし、イエス様のおられるところに病人を吊り下ろしましょうで、ね、この知恵が与えられました。3人は驚きましたが、その方法しかありません。イエス様の時代、このパレスチナ中東の家は普通ですね、1部屋しかありません。多くても2部屋。 屋根は簡単な作りで、木材の梁を通し、その上に木の枝を渡して、むしろなどの敷物を敷き、その上に薄く土を盛って踏み固めただけで、容易に剥がすことができました。まあ、日本のようにですね、瓦でもなく、コンクリートでもありません。ね、土と木で作って穴を開けることは簡単なのです。4人は屋根に登り、イエス様のおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて、中部の人を寝かせたまま床を吊り下ろしました。イエス様はこの4人の信仰を見て、中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われ、さらにあなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われました。すると病人は起き上がり、すぐに床を取り上げて、みんなの見ている前を出て行きました。そこにいる全員はこれを見てすっかり驚いて、こういうことはかって見たことがないと言って神をあがめました。中部の人は癒されました。しかしまだ問題が残っています。穴を開けた屋根を誰が修理するのでしょうか。開けたまま放っておくのでしょうか。ここで第四の人 D さんの登場です。D さんは言いました。私が修理代を払いましょう。これで全てが解決をしました。私が修理代を払いましょう。まとめますと、一人の中部の人がですね、床に伏しています。自分一人の力では何もできません。しかし、イエス様と4人の弟子たちによって助けられました。この4人の弟子というのは、A さんは病人のことを知って3人に呼びかけました。B さんは荷車を出して病人を乗せて運びました。C さんは屋根を剥がしてイエス様のおられるあたりに吊り下ろそうと提案をしました。D さんは穴を開けた屋根の修理代を出しました。4人はそれぞれ、ある人は情報を、ある人は道具、ツールを、ある人は自分の持っている賜物を、またお金を出し合い、協力して中部の人を助けました。このどれが一つでも欠けたら助けられなかったと思います。4人揃ったから助けることができたのです。4人の弟子はそれぞれ自分のできる愛の働きによって神の御国、教会の働きに参加しました。教会の働きというのは人を愛するということです。今日ですが、皆さんが外に出て人を愛する行為をするなら、それは教会の働きをしているのです。教会の働きというのはですね、何も聖書の言葉を語ったりですね、教会に誘ったりだけではありません。皆さんが出ていて愛の行いをするなら、それは教会の働きをしているのです。神の御国の働きのルールです。まあ、これは以前も私たちはコーチングで学びました。1番目、神様の御心はベストです。神様の御心に勝るものはありません。そして御心を行うとき、聖霊が共に働かれます。私たちの力知恵以上の働きをですね、聖霊が助けてくださるということ。人間ができないことは聖霊が働いて助けてくださいます。そして3番目、御心はチームで行います。これが教会です。一人ではしないということ、チームで行います。この場合4人のチームで行いました。参加というのは、あなたの生活の現場で起こるすべてのことに神様の御心を求めて参加することです。あなたも参加することです。これを万人祭司と言います。これを万人祭司と言います。よろしいでしょうか。万人祭司のもう少しゆっくり話した方がいいですかね。はい、あ、ここまでやったか。はい、 先週私は数名の兄弟たちとメンタリングをしました。その時ほとんど全ての兄弟にこう尋ねました。あなたは神の御国の働き、つまり教会の働きの中でどの役割を、今パワーポイントでは4つの役割があったわけですが、あなたはどの部分をイエス様からしなさいと命じられていると思いますかと尋ねました。あなたは神の国の働きのどの部分をですね、任されていると思いますかと尋ねました。今日私はここにおられる皆さんにも同じ質問をいたします。皆さんは全員イエス様の弟子です。神様の御心に参加する万人祭司です。イエス様はご自分の働き、すなわち神の御国をこの世にもたらす、この世を神の国とするために皆さん一人一人に仕事を割り当てておられます。皆さんは神の御国の働きのどの役割を、部分をですね、割り当てられているでしょうか。もう少し分かりやすく言えば、あなたは何をしているとき一番喜びを感じ、イエス様も喜んでおられると思いますか。イエス様はこの4人の中部の人に対する愛と信仰を見て、中部の人を救い、その病をお癒しになりました。ガラテヤ書5章6節、私だけを読み出しますけれども、キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。愛によって働く信仰だけが大事なのです。先週のメンタリングで私がこれらのことを尋ねると、ある人は私は牧師を補佐し助けたいです、ある人は私は大きな教会ではなくスタッフの少ない小さな教会でできれば音楽の奉仕をしたいです、ある人は一人暮らしの人、独居の人のところへ行き助けたいです、ある人は7つの本質やコーチングを教えもっと人に広めたいです、このように言っておりました。まあ、下に別府兄弟が礼拝しておりますけども、彼はよく電話してきて、先生私は今この人と付き合っています、いずれ先生にも紹介しますと言いですね、まあ、吉田さんを紹介し、今井ノ口さんという方をですね紹介して、私は彼と今まで2度井ノ口さんと会い、先週この礼拝の後ですね、午後も一緒にコーヒーを飲んで話をしましたが、その井ノ口さんからまたですね、私に会いたいと、話をしたいということですので、今日の午後もですねまた会うことにしています。別府兄弟は他の人にもですね会っているようで、いずれ私に紹介しますと言っております。まあ、大鶴兄弟は MTC に参加し、そこで学んだことをですね分かりやすく表にして裏の掲示板に後ろの掲示板に貼っています。まあ、とてもよくできているのでですね、まとめられているので皆さんの手法の裏にコピーしました。どうぞ手法の裏見てください万人祭司、これは14日火曜日のですね MTC で私たちが学んだことを大鶴兄弟がまとめてくれたものです。従来型と万人祭司システムのですね、これを対比して書いてあります。従来型は神様と信徒の間に牧師リーダーが入っていろんな御言葉を教えますけれども、万人祭司システムは皆さんが直接神様からの御声を聞き従っていくというシステム、牧師はそれを助けるということです。私は日曜日でここで説教します。兄弟姉妹よく聞いてくださいですね、多分30分から35分ぐらい話します。で、私が語る説教の中で、まあ御言葉からいろんなことを話すわけですけど、たった一つでもいいから皆さんは今日神様は牧師の口を通して私にこのことを語られたと、神様からのメッセージをキャッチしてください。これがメッセージの聞き方です。ああ今日の話は良かった良かったで終わったらですね、 何の意味もありません。神様は今日牧師の口を通して説教を通して私にはこのことを語ってくださった。それが何であるか私にはわからないのです。しかしそれはあなたが神様から受けたメッセージです。そしてそれを皆さんはキャッチしてですね、生活の中で実行していくということです。牧師が語ったメッセージの一言でもいいからそれをキャッチして、で皆さんはで、ね、従っていくことです。ですからここにこう書いてあります。教え中心ではなく従順従う中心の教会を建てましょうですね、はい、右の方を読みます。神と人の間に誰も入れてはならない。何でも牧師先生を通してしか伝わらないということではありません。皆さんは直接神様からの御声御心をですね知ることができるのです。はい、そこで私が質問したんですけれども、私たちの教会、今の私たちはこの左側と右側どちらに近いですかという感じです。皆さんはどう思いますでしょうか。いつも牧師が中に立って説教しですね、はい、牧師を通してしか神様の言葉がわからないでしょうか。それとも自分は直接神の声へ従って声を聞いて従っているというですね、皆さんはそのやる弟子でしょうか。どうぞ右のような弟子になるようにね、成長していただきたいと、そのように思います。兄弟姉妹、大きなこと難しいことをする必要はありません。神の国の働きというのはですね、大きなことではないのです。先ほどのですね、例を見てみましょう。第一の人、パワーポイントください。 A さんです。この人はどんな人ですか。とても耳が早いというだけです。自分の住んでいる地域の人の情報を誰よりも早くたくさん知っているためですね、まさに聞くには早い人。ある時、中部の人が病のところで身動きせず苦しんでいることを聞きました。皆さんの知っている人で困っている人、苦しんでいる人、助けを求めている人がいるかもしれません。でも自分ではどうすることもできません。だから他の人たちにね、ねえねえ来てちょうだい、こういう人がいるのよと相談しただけです。これも神様の働きです。この A さんの働きがなければですね、この中部の人は癒されていません。ですから何か大きな特別なことをすることではないのです。あなたができることをするのです。私たちは自分のできることをすればよいのです。今日コロナ禍の中で多くの人が困っており苦しんでいます。皆さんの周りに困っている人、苦しんでいる人、あなたの助けを必要としている人はいないでしょうか。A さんのように一人で助けることができなければ、教会チームです。で、助ければよいのです。どうぞ教会に知らせてください。ここです。神の御国のですね、4人の弟子はそれぞれ自分のできる愛の働きによって神の御国、教会の働きに参加しました。神の御国の働きのルールは、御心はベスト、御心を行うとき聖霊は働かれ、御心はチームで行いますということです。参加とは、あなたの生活の現場で起こるすべてのことに神様の御心を求めて参加することなのです。はい、先ほど私だけ読みましたが、ガラテア人への手紙5章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では、住兄弟、ガラテア5章の6節だけ読んでください。
キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。イエス様にとって大事なことはですね、割礼と書いてありますが、肩書きや印ではありません。まあ、私は牧師ですけどね、 牧師であろうがなかろうがそんなことは関係ありませんって書いてあるんです。ですね、牧師先生だからということではないということです。肩書きやですね、皆さんの経歴なんかは関係ありませんって。ただ愛によって働く信仰だけが大事なのです。この4人の愛によって働く信仰によって、この中部の人は癒されたわけです。肩書きで癒されたわけではないわけです。ですね。肩書きは関係ありません。皆さん全員がですね、イエス様の愛の働きができるということなのです。これが万人祭司です。最後に一つのお証しをしますが、お証しの前にですね、一つの御言葉を開きたいと思います。旧約聖書ですが、このちょっと手法に間違って新約と書いてありますが、これ旧約聖書です。イザヤ書を開いてください。58章です。少し長いですが、住兄弟、イザヤ書58章の6から11まで読んでください。
私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くぶきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中からくぶきを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。
最後の2行は今日私たちが賛美したね。潤された園のようにって書いてあるね、賛美ですね。はい、皆さんと一緒に2箇所お読みいたします。最初に7節です。7節だけ声を出してお読みいたしましょう。はい。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。飛んで実節をお読みいたします。はい。飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。最初にお読みいたしましたマタイ5章、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。愛は人を救うという本があって、その岡野先生ですね、栃幸先生、めぐみ先生のお証し一部を読みいたします。神様は私の周りにいる人、教会の兄弟姉妹、近所の人たち、親戚、私の隣人に助けを必要としている人がいるなら、その人によくしてあげなさい。隣人を愛し使いなさい。愛の実践をするなら、絶えず良いもので満たしてくださり、私たちを潤ったそのように祝福してくださると約束してくださいました。 ちょうどその頃、長男の幼稚園のお友達のお母さんがくも膜下出血で入院し、お友達は施設に預けられることになったという話を聞きました。そして主がそのお子さんを預かるように導かれたので、家で預かることにしました。朝、その子のお父さんが出勤する前にその子を預かり、朝食を食べさせ幼稚園の送り迎えをし、夕食を食べさせ夜お父さんが帰ってくるまで家で面倒を見るということです。その4ヶ月間の困っている人を助けた出来事がイザヤ書58章、今読んだところです。約束通り1年半ほどして祝福の花を咲かせるとは誰が想像したでしょうか。神様のシナリオはなんと素晴らしいことでしょうか。その1年半のことが書いてあります。次の年、聖教の福祉部長委員会、福祉部委員長になる羽目になり、地区の所長さんたちを集め地区会をまとめていくことになりました。その地区会に2回ほど班長さんの代理で来ていた T さんが、私が以前幼稚園の友達を預かったことを友人から聞いていて、私に関心を持ってくれたようです。それから1年ほど経って、近くの公園で T さんとばったり出会いました。岡野さん、一度お話ししたいと思っていたの。ああ嬉しい、家に遊びに来てください。どうして岡野さんはいつも変わらず穏やかなの。どうしたらあなたのようになれるのかしら。私はノイローゼになったことがあるほど弱いんだけど、神様を信じてから変えられて、祈ると神様が強くしてくださったのよ。聖書の中心的なことが分かりやすく書いてあるテキストがあるんだけど、よかったら一緒に勉強しましょう。こうして週に一度、愛の頼りというテキストで家で学ぶことを約束し、3回目の学びの時、彼女は T さんはイエス様を受け入れることができたのです。この T さんの救いを発音にして、私の周りにいる人たちが次々と救いに導かれるようになっていきました。皆自然と救われていくのです。以前はチラシを渡して人々を教会堂に連れてきて福音を伝えようとし、なかなか実が結ばれませんでしたが、イザヤ書58章を主から与えられ、私の周りにいる困っている人、助けを必要としている人、貧しい人、家のない人に与え、助け、愛を注ぎ使えていくとき、主が人間関係を祝福してくださり、周りの人々が私に関心を寄せ、私のうちに住んでおられるイエス・キリストを証しすると、喜んで主を受け入れるようになっていったのです、と。このようなお証しです。一つのことをきっかけに神様はそのことを祝福してくださり、そのニュースを聞いて次々とイエス様のもとに導かれ、救われる人が起こされたということ。万人祭司イエス様の十字架であがなれたここにいるすべての兄弟姉妹たち、皆さんは今この世において神様の御心を行い、人を愛する務めに任命されています。どうぞあなたの周りにいる人に、あなたのできることですね、イエス様の愛を示してください。これが今日のメッセージです。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを